ラジオポアロは第424回配信分よりラジオポアロ別館として YouTube でもお聞きいただけるようになりました。別館では番組でご紹介している楽曲もお楽しみいただけます。今後とも本館別館ともにどうぞよろしくお願いいたします。皆さんこんにちは。松戸ラジオポアロがお送りする Let's Make 松戸アクティブ。千葉県松戸市を元気にする情報や松戸を知っている皆さんが元気になるお話、よもやま話などなどをこちら小根本公園前ラジオポアロ K スタジオからお送りするポッドキャストラジオです。ポアロとはフランス語でネギのこと。松戸といえば矢切のネギという答えが最も多かったのでこの名前になりました。桜満開です。パーソナリティの上条英子です。そして
桜見に来てくださいね、かっちゃんです
の同級生コンビでお送りいたします。はい、桜満開
咲いてますよ。
そうなんですよ、なんかちょっと早かったですねやっぱり。
うん、うん、
いつもは、まあ、4月頭、うん、でもここのとこずっと早い、
あったかいです
かね、うん、高いせいかな、高くなるせいか、うん、で、まあ、私は地元が常盤平なので、はい、実家が常盤平のあそこの通りを歩くんですけども、はい、いや多分ね、でも見に行きたいけど混みそうな気がしてちょっとずらそうかなとかも思ったりとかねしてますけども、うん、いや綺麗な桜を見ないのはもったいないので。
そうですよ、
うん、なんか去年は結局ね見に行かなかったというか、ただ歩くのでもなんとなくまだ分からなかったからね、コロナが何かっていうのがね、うん、だからまあマスクをしてあまり騒がず、あまりというか騒がずに静かにこうめでるだけなら、
そうです
ね、あんなに飲んで転んだりとかねしてたのにね、
反省
そう、でもね桜祭りはだからね、うん、常盤平から五甲のね桜祭り2日間、4月の第1土日に必ずいつもあって、
うん、で矢
柱も、ね、柱も、うん、あと睦巳も
ね、
うん、この時期がみんなあったので、うん、ね、サンバとかね、そうサンバカーニバルみたいなね、あれをみたいな、だってサンバチーム見たり、2
年やらないとちょっと寂しいですね、
うん、だから思うのはうん、ブラスバンドの演奏とかもね、
はい、
2年やらないとできない子たちが出てくんじゃないかしら、うん、みたいな ね心配だったりとか、
去年はそれでも、うん、提灯っていうか明かりはあったんですよね、はいはい、夜桜の明かりは、
う
ん、ああだけども
今年
はもう何にもしてないですよ。
真っ暗っけってことそうなの、寂しいね、
そう、普通の街灯の明かりで、う
ん、でもね夜桜って不思議なもんで、うん、明るいんだよね夜桜の、その桜に反射してっていうか、あ、はいはい、白っぽいピンクだから、うん、すごく明るく照らしてくれるっていうか、うん、あれがいいんだよね、ちょっと暖かくなってきて、はい、そのちょっともわっと明るい桜のもとを、うん、歩くっていうのがね、うん、まあ、ちょっと大体いつもね桜祭りは、まあ、事故が起きるというか自分の中で飲みすぎの事故が起きるぐらいなんだけれども、はい、まあ、でもねちょっと時期をずらしてでもちょっと今週末、うん、まあ、確かにすごいと思うんですけども、はい、私はちょっと平日にちらっと見に行こうかななんて思ってます、うん、で週末ごとにここのとこ天気が悪かったでしょ。
そうですね、うん、雨とか、ね、
今週どうなんだろうね、今週も
ちょっと天気はあまり良くない、
うんね、だったらちょっと晴れ間を狙って皆さん、はい、ね、ちらっと見に行ってください、うん、絶対ね、なんか効果があります。自分の中にああいう花がわーっと咲いてるところを見ると、うん、デトックス効果とかね、うん、何かきっとあります。心のデトックスとか、うん、マインドがねちょっとね落ち着くとかね絶対ありますんでね、はい、でそんな桜満開の中、選抜高校野球、
そうです、
はい、
はい、
でも今収録時は、これ月曜日なので、はい、まだ専大松戸 の、うん、結果は分かっておりませんけれども、はい、私ねちょいちょい見てます、時間がある時にはね、うん、ちょいちょい見てて、ただやっぱりそのブラスバンドを、
はい、
録音して流すとかね、あとすごくヒットを打った時にもバタバタバタバタって音はもちろん聞こえるんですけども、うん、静かにやってますよね、うん、なんかちょっと不思議な感じではあるけども、うん、まあでも高校球児たちの熱い戦いには違いないの で、
去年はね開催もしなかったからね、
そうですよ、うんうん、だからまああれでねみんな あの普通に野球が普通にできてるの で,、はい、であと握手したりとかね、うんうん、はい、それができないっていう、はい、なんかちょっと遠いとこでどうもってやってますけども、うん、皆さんね、でもすごくねやっぱりあれはもうやっぱ春も夏も見たいね、うん、見れると嬉しいね、うんうん、なのでちょっと今日3月25日が、はいはい、専大松戸の日ですので、はい、第1回戦願って勝つことを願っております。はい、まあね、ちょっと楽しみにこの後も見たいなと思っております。続きまして松戸経済新聞ニュースのコーナーに参りたいと思います。松戸経済新聞ニュース、今日の今回の話題はですね、はい、松戸小金の地ビールが販売開始、地元産の枝豆使いという記事です。松戸市の地ビール松戸小金ビールが販売を開始し3ヶ月経ちました。発売日は昨年の12月26日です。開発者の陽介さんは、幼少期から松戸市内で暮らした後、北小金駅を中心とする小金エリアに移って11年になります。東京都内に勤務し、自分の住む地域の活動には特に参加していなかったけれども、子供が成長するにつれて、子供にとってのふるさととなるこの町の良いところに、この町を良いところにしたい。地元の文化を次の世代に引き継ぎたいという思いを強くしたと言います。陽介さんはもともと食べ歩きとお酒が好きなので、地元の名前を冠にしたビールを作って地元の PR をしようと考えましたと話されています。ビールの原料には地元産の枝豆を使います。小金エリアの観光名所本土寺の参道で土産物店黒門屋を経営する農家さんから枝豆を仕入れています。ここの枝豆が本当に美味しくて、地元の食材をビールに使おうと考えて真っ先に思いついたんですと話されています。1年間の製造で使用する量を仕入れ、香りを最高の状態に保つため取り立てのうちに蒸して冷まし、真空パックの後にマイナス40度で急速冷凍し保存しているといいます。製造は和歌山ブルワリーに委託し、一緒に試行錯誤しながら枝豆の香りの余韻を感じるバランスの取れた美味しいビール、長く愛されるビールを目標に開発しましたとおっしゃっています。店舗は持たず公式サイトを通じた通信販売を行っています。 330ml 入り瓶3本セット2145円と5本セット3575円を取り扱っています。初回生産分は2月初めに完売し、現在は2回目の生産分を販売中です。通信販売のほか松戸市小金の居酒屋にも納品しています。取扱い飲食店を募集しています。ご連絡いただければ無料のサンプルを持って伺いますとのことです。陽介さんはビールを通じて松戸市小金エリアの歴史と魅力に触れていただくきっかけになればという思いで開発しました。小金エリアは新緑、アジサイ、モミジ、紅葉と四季折々の素晴らしい顔があり、歴史のあるお寺や神社、美味しい飲食店、おしゃれなカフェ、花屋さんなど見どころもたくさんあるので、ぜひ一度足を運んでいただければと話されています。現在は枝豆ビール1種類のみの販売ですが、今後はビールの種類を増やしていきたいともおっしゃっていますとのことです。ちょっと聞いた、枝豆ビールですって、
はい、すごい、どんな味するんだろう。
いや、枝豆を使ってるっていうことは、はい、あの香りよね、
ね、
うん、茶豆とかああいうね、うん、蒸した匂いだから、うん、ちょっと個性的な香りがするのかな、ね、うん、いやちょっとびっくりですね。枝豆でできちゃうんですね。
で、枝豆食べて枝豆飲んで、
うん、枝豆でね。でももちろん枝豆にも合うでしょうし、ね、でお写真これ見るとすごく綺麗な色じゃない？
そうそうそう、黄色泡というか、
うんね、だから、うん、いろんなビールがね、あの松戸ビールさんでもね、はい、うん、クラフトビールいろいろお作りになってますけれども、はい、枝豆ですよ。ちょっとビール好きのかっちゃんとしては、そう、
ぜひちょっと
飲んでみねば、
買います、
うん、飲んでみねばですよ、
うん、
いやでもね、あのいろんな居酒屋さんにも置いてもらえるといいですね。
どこなんだろう、今居酒屋どっか置いてあるっていうから、
ね、問い合わせするときっと分かります ね、うんうんうん、居酒屋さんで飲めるならば。いやでもビールっていろんなものから作れるんですね。
ね、
本当にちょっとそれが不思議な感じ、うんうん、なんかあの松戸ビールさんのビールもすごく
はい、お米だったりウコンだったり
すごく香りが柑橘系だったりとかね、うん、そうそうそういろんなのがあるけど、うん、いやぜひちょっと枝豆ビール飲んでみたい、ね、うん、いやでも本当にあのね松戸の枝豆は本当は生産量も多いしね、はい、美味しいんですよ、
うんうん、そう美味しいですよ、
うん、あの枝豆の区画オーナーの話もしましたけどね
先週ね、
そう、そういう上がり娘とかね、はい、うんうん、そういった有名なね松戸が有名な品種もあるしね、じゃあこれを皆さん飲みながらぜひ枝豆を食べていただければと、ね、いやちょっとね飲んだらまた報告します。私も
飲んだらってここで
いやここで一応飲んでみますかここでね買ってきて飲みながらやってみるともいいかもしれないです ね、うんうん、ね、いやちょっとねここのところ本当にね、うんうん、新松戸レモンといい ね、 ねこの黄金ビールといい ね、 ね、で、まあ、黄金には紫陽花ネギもあるし、はい、黄金地区はちょっと新松戸黄金地区結構元気です ね、
ね、 ね
ちょっと羨ましい話ですけれども、はい、はい、なのでもしね飲んでみて、はい、まあ、かっちゃん飲むだろうな、まずは
飲みます、うん、
で
飲みます宣言
飲みます宣言だとしたらちょっとかっちゃんにまずはね、はい、報告をしていただきたいと思います。
お任せください、
はい、
ビールと言ったら
かっちゃん、はい、以上松戸経済新聞ニュースのコーナーでした。はい、でねやっぱりまだおうち時間続いていて、
はい、
おうちでご飯を作ったりしている人の方がほとんどだと思うんですけどもね、皆さんレンジでチンするときは何をお使いですか？
レンジでチンは普通にラップかけて
でしょ？
チンします
よ。そうなんですよ。私も基本的には皿に乗せまたは何、はい、カップに入れそれでラップをしてチンだったんですけども、はい、うんうん、最近私はアイラップというものにハマっています。
アイラップ、
はい、これがねもうずいぶん昔から発売されていたものだったんですけれども、うん、なんかね本当にね東北とかあっちの方ではポピュラーだった、特に新潟とかではポピュラーだったものらしくて、はい、で私はですね存在は知ってたんですけどもなんかわざわざ使ったことがなかったんですね、はい、でそしたらね結構ネットでね話題沸騰でして、
普通のホームセンターとかではあんまり見たこと
ない
、
うん、最近売ってるんですよ。
そうなん、
うん、だから多分このおうち時間でみんなその買い、はい、冷凍したりそれをチンしたりっていう作業が多くなって、はい、良さが再発見されたのかなと思うんですけれども、
よく言う、まあ、ジップロップというそういうものですよね、
うん、いわゆるね、うんうん、普通はというかよくジップロックとかに入れてっていうような表現ありますよね、はい、ジッパー付き袋とかって、はい、でもね本当にね見た目はただのねポリ袋なんです。でもこれって全部その中に入れてご飯まで炊けちゃう、すごいよ本当に。湯煎できるし、であとレンジでチンもできるし、
それもし何かの災害であった時なんかすごい便利じゃないですか。
そこなんです。そこを私はね、うん、はい、なるほどと思ったんですけど、まずね使い方は本当に簡単で、はい、普通のポリ袋と同じように、はい、こうピッてこう引っ張って出してそこに保存すればいいんです。
箱かなんかに入ってるんです
ね。そうなんです、はいはい、で何がね普通のビニールと違うかっていうと、はい、耐熱温度と耐冷温度が違うんですね。で耐冷温度はですねマイナス30度で、マイナス30度のポリ袋ってあるんですけど、はい、耐熱120度、これはないです。
普通溶けちゃいますね。
そうなんです。で、はい、大体普通のビニール袋売ってるやつ裏見ると、はい、電子レンジや湯煎はできません、煮沸はできませんって書いてあるんですね、はい、大体100度なんです、うんうん、だけどアイラップに関しては120度なんで、これで何でもできちゃうんです。
熱に強い
強いで、そのままね、はい、お米入れて分量のお水入れて、はい、お鍋の中にお湯沸かしますよね、普通ね、普通にね、はい、その中にちょっと下に一つだけお皿を敷きます、はい、要は熱源に直接当たっちゃうと120度以上になる可能性はないとも言い切れないので、ね、はい、そこにね置いて、それで蓋してちゃんとそれでご飯も炊けちゃう、うん、っていうのもねあったりとか、あと保存する時もなぜかやたら長持ちをするという野菜が、
野菜とか、
うん、なんで私もいろいろねそれで気になって検索するとアイラップだけで全部できちゃうよみたいなねのがあって、でまあいろんなものね、例えばジップロックみたいにジッパー付きがいいよっていう人もいるだろうし、はい、でラップでねチンするだけでいいんだよっていう人もいるだろうけども、そのまま袋で取っとけるとか、そのまま冷凍してそれを冷蔵からそれからチンできるっていうのはなんかめちゃめちゃ便利でね。
じゃあ食器洗いとかそういう、そういうのも
そうなんです。食器も結局はそのまま袋から食べたっていうぐらいこの間やったんだけど
ちょっとズボラ料理じ
ゃない。そう、めっちゃズボラでいいんです、これは。お昼とかね、うん、
まあ誰もね、うん、自分だけだったらね。
そうで、うん、この間ちょっとやってみたのは、はい、あのこれはインターネットで書いてらっしゃる方がいて真似してみたんですけれども、お野菜いろいろキャベツとかもやしとか、はい、でそこに味付けしてアイラップでチンするだけで、もうなんかね、そこなんか温野菜とかもできちゃうんですね。
へ、
だからお湯ブクブク沸かす必要がない、
はい、
だガス代の節約にもなる、
エコね、
エコな感じにもなってて、はい、でね、お野菜をねちょっとそれやったぐらいだと2回使えますケチでしょそんなにね、
エコ以上じゃ、
エコ以上のエコですケチケチばあさんと呼んでください。本当に2回ぐらい使えるし、でこんな便利なものが、うん、なぜ今まで関東とかこっち東側では流行ってなかったのかなっていうね。
やっぱ寒い地方が需要があるのかもしれない。
そうかもしれないですね。でだからちょっと詳しく聞いてみたいなと思いつつ、
ちょっと大量に買わなきゃいけないような。
そうで、私もう本当にね、いろんな何でもできると思ってるから、いろいろやってみてるんで、はい、もうね、で注意書きに書いてあるダメなこと以外はできますのでね、皆さんもし買ったら、三角形の可愛いね箱です。
あ、はい
はい、私は近くではどこで見たっけな、島中ホームセンターとかでも見ましたし、うん、結構最近どこでも
意外に近いところで売ってる、
うん、売ってるんですよ。だからちょっとね、いろいろ、うん、やってみて、で、うん、なかなか気に入ってます。
あ、蒸し料理とかできちゃう
で、できますできます、うん、全然できる。
ケーキとかデザート系とか、
うん、そう、私ね、
副菜、
うん、プロテインとか大豆粉でケーキを作るんですけど、はいはいはい、それもね袋の中でできちゃった。あとオムレツとかもできちゃうの、中で、ただ混ぜるだけ。だから粉も、
は
いはい、ケーキもだ粉入れて、はい、材料入れてムニムニ混ぜて、そのまま電子レンジかけるだけで美味しいケーキができたんですね。
親子でやるのもいいですね。
そうですね、うんうん、みんなでもみもみして
もみもみ。
だちょっとね、これは私、うん、目から鱗というか、知ってる方はもうなんでそんなの、お母さんの世代から知ってるようなんですけど、私はちょっとね知らなかったんで。
ちょっと気になる袋だわそれ、
はい、しかもアイラップはカセットコンロのカセットガスの岩谷が出してるんですね
そうですか。
そうなんです。で私この自分のお仕事でね、はい、いっぱいお付き合いあったのに、はい、よく知らなかったというね、うん、こともあるので、ちょっとこれからアイラップ料理をねまたどんどん作ってみようかなと思ってます。で災害時も本当に良いっていうの書いてありましたんでね、うんうん、ちょっと皆さんもし知らない方いらっしゃったら、はい、ちょっとチェックしてみて。
買います。
別に回し物でも何もないんですけど、ちょっとね感動しちゃったんでね、はい、ぜひね使ってみていただけたらと。
最近ねなんかちょっと地震とか結構あったりするから、そうなんですよ、うん、備えあればね、憂いなし。
そうなんですよ、はい、だからねちょっといろいろそういうなんか便利グッズっていうのも、うん、防災の中にも ね防災袋に入れておいてもいいなとかね、うんうんうん、思ったりしましたんでね、はい、皆さんよかったらぜひ、は
い、情報ありがとうございます
いやどんどんないですチェックしてみてください。
はい、
はい、そしてですね、先週もお伝えしましたけれども、はい、クラウドファンディングのお話をさせていただいたと思うんですね。こちらの松戸市医療センターですね、松戸市医療センターの、医療従事者の方に医療費を支払うクラウドファンディングをされているという松戸市立総合医療センターを応援する会の皆さんの、お便りを読ませていただいたと思うんですけれども、こちらですね3月26日明日です明日金曜日の夜11時23時までとなっていますので、もしよろしければ今一度見ていただけたらなと思います。いろいろな意味でね、病院が疲弊してしまって医療従事者の方も大変な思いをされている、その方たちに慰労金をというプロジェクトです。でもういろんなことを犠牲にしてね皆さん働いておられますので、もしよろしければぜひこちらをねお願いしたいなと思います。で松戸市立総合医療センターって私も知らなかったんですけれども、2020年の2月に横浜港にクルーズ船が来ましたよね、はい、あの時の陽性患者の受け入れからやってるそうなんですね。なんでそこからの新型コロナウイルスとの戦いということは結構日本の中でも長いと思うんですね。でフェイスガードをつけて防護服に腕を通して異常事態と感じていたそうです。1年前にはね、今がそれが日常になりつつありますと。で 病院が疲弊しては患者さんの命を助けられない。でその一心でこの1年間がむしゃらに向き合ってきた医療従事者の中には、さらに今も続く終わりの見えない日々の中、身を引くことでしか自分を守れないのではないか、そんな思いから感染の危険と隣り合わせの過酷な環境で働き続けることに限界を感じる人も出てきました。医療従事者も人間です、当然ですね、これね。患者さんはもちろんですが、自分の命、家族の命も大切。その命を守るため苦渋の判断をする方もいます。誰も責めることはできません。でそんな中でもね、必死にね働いてくださってる皆さんにぜひ慰労金をというプロジェクトになっています。で、このクラウドファンディングについては、先週の配信でホームページ、ラジオポアロのページのところでこちらのリンクを貼らせていただいております。で26日金曜日23時まで受け付けてますのでね、ぜひとも皆さん見ていただいて賛同していただければ、結構な少額から寄付できますのでね、はい、はい、もうたくさんお金出せる方はたくさん出していただいてもちろん大丈夫ですのでね、はい、ぜひとももう一度見ていただいてお願いしたいと思います。で私もちょっと、知人に看護師さんいらっしゃいまして、いろいろ聞くとね、やっぱり大変、うん、で例えば、患者さんを見るにあたってもその認知症の患者さんだったりとか、はい、あと体が不自由だったりされる方にはちゃんと自分が抱きついてこう、移動させたりとかしなきゃいけないということで、はい、自分がかかってしまうと大変と思ってるので、すごく生活もめちゃくちゃ規制されてるんですね、自主規制ということで、なんかそういうのを聞くと本当にもう仕事以外も仕事、仕事以外の時間も全部仕事だなっていうふうに思いますので、もうね、医療従事者の方々が本当にもう一番今目の前ですね。で皆さんがやってくださるからこそ私たちは病院にもかかれるわけですから。で病院もコロナウイルスだけじゃないです、もちろん他の重大な病気の方もいらっしゃるし、はい、でそういう方々に、が見てもらえないような状況というか、見ることができない状況になってしまっては本当に困りますんでね、ぜひそのあたり、ね、皆さん本当に分かってらっしゃる方の方が多いと思うんですけども、よろしければこのクラウドファンディングぜひお願いしたいと思います。はい、ね、なんかこんなに長く続くとは ね思っていなかったって皆さん、ね、おっしゃってると思うんですけど、実際もう1年以上続いています。はい、なのでね、はい、ぜひよろしければご覧いただきたいと思います。はい、そして続きまして今週の一曲です。
はい、
はい、今週の一曲はですね、はい、私ちょっと並々ならぬ思い入れのある歌なんですけれども、はい、ちょっとその話はですね、また今度ゆっくりちゃんとこの話をしようと思うんですけれども、
短い時間じゃ語り尽くせられない、
は
い、
富田裕子さんで届け愛という曲です。はい、で富田裕子さんはですね、80年代に名古屋を中心に活躍されたシンガーソングライターの方なんですけれども、私もそうですね、私がそうですね10代の終わりぐらいですかね、知ってとっても好きになった方なんですね。で最初の活動がそんなに長くなくて、で一瞬引退されて、でまた復活されてってことをされたんですけれども、復活された後にですね、また引退されて、でその頃ちょうどインターネットがわーっとこう流行ってきた時代だったんですね。で私一番最初に検索ってことを知って、97年ぐらいですかね、ネット検索とかしたのね、98年ぐらいかな、初めて検索したのがこの富田裕子っていう文字列だったんですね。でそこで、富田裕子さんのファンの方が集まっているところがあって、 BBS って言いますけども、今はほとんどないけどね、 BBS、 そこで富田裕子さんの話を懐かしくされている方がいて、そこに飛び込んできた情報が、今度グラビアアイドルだった子が富田裕子さんの歌を歌うと
そこで笑っちゃいけない、
そう、笑っちゃいけない、笑うとこじゃないよなんだけど、私も笑っちゃうけど、はい、ね、グラビアアイドルの子が新しくね、この富田裕子さんの歌をまた歌うと、はい、カバーというかね、そんな感じですね、はい、そういう情報が入ってきまして、で私は早速そこでライブハウスに聞きに行き、そしたらですね、その歌っているこのプロデューサーさんが富田裕子さんのプロデュースをされていた方で、そのつながりがあって、はい、でその女の子がですね、すごく可愛い 顔した女の子が富田さんの歌を歌ってて、でこの届け愛と今からお送りする曲も彼女も歌っていました。で彼女とですね仲良くなりまして、私、まあ、それが私がラジオをやるきっかけで、その桜井あゆみと言うんですけど、はいはいはい、よくね、まあ、うちのラジオにも遊びに今来てくれてますけど、
ね、はい、何回かね、
今ちょっとね、いろいろと、子育てしたりとかしておりますので、はい、お休みしてますけれども、うん、で彼女と一緒にコミュニティ FM 局のラジオに出、はい、させてもらって、うん、やり続けたことがこのラジオポアロのきっかけなんですね、うんうん、ラジオポアロをやろうというきっかけなんですけども、そんな深い思い入れがある歌なんです。で、はい、彼女もカバーしてるんですけれども、うんうん、ここはやはり今日はねちょっと富田裕子さんの届け愛を皆さんにぜひ聞いていただきたいなと思って、はい、お送りしようと思います、はい、聞いてください。富田裕子で届け愛。ラジオポアロでは松戸を元気にする情報をお待ちしています。ラジオポアロ公式ページは fm松戸.com です。ラジオポアロで検索していただければ一番目に出ます。公式ページ内でこのラジオポアロの過去の配信も全部聞けますので、ぜひチェックしてみてください。 YouTube 別館もオープンしました。ぜひチャンネル登録もお願いいたします。 Facebook ページや Twitter もありますので、ぜひご意見をお寄せください。というわけで、はい、次回の配信までバイバイ。ラジオポアロ。